井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、早速いきたいなと思いますけれどもね、今日の質問はですね、ちょっとキャリア論的な質問がありまして、これ面白い切り口だなと、意外と今までなかったんです。ちょっとご紹介させてください。私は長年マネジメント職を務めてきましたが、近々引退を予定しております。第一線を離れた後も後進に影響を与えられる人材育成をテーマにセカンドキャリアを形成していきたいと考えております。井上先生ご自身の経験から、キャリア後半にあるものがどのように人材育成、人事、このマネジメントというものに関わっていけるのか、ヒントをいただけないでしょうか。
はいはいはい。まあね、本当にこう、定年自体が60から65に、ね、延長だったというか、会社も増えてきた。で、まあ今までだと60から65年が、嘱託みたいなんでね、再雇用制度をやってたけど、それがもう65から70ぐらいまでみたいになるということで言うと、ある意味では、60ちょい前ぐらいからかな、55ぐらいからと落としましょうか。結構、その、長い時間、ベテラン経験者としていて、ただ、なんか本当に直接的に組織運営とかっていう役職か、例えば部長とか課長とかっていう、役職者と、そういう役職者としては、ちょっとリタイアするみたいな。ケースはこれもどんどん増えるでしょうね。時代の流れからもそうですわと。
まあそうですよね、はい、ですし、このご質問者の方の目指そうとされている人材育成のをテーマにセカンドキャリア、
はい、
井上先生そのまんまじゃないですかこれもうまさにって感じの。
そうですよね、
感じですよね。
はい、まあ、それでちょっと、お前違うだろうって言われそうなんで、あれなんですけど。
いやいやいや、完全にその道ですよね。
変な話、例えばこう、なんていうのかな、まあ、インディアンみたいなね、集落があったとしたらね。
インディアン、
おお。例えばね。はい、それ束ね、その村でもいいのかな。
首長的な。村
長とか、村長とか州長みたいなのがいるじゃないですか。はい。やっぱ実際にこう指導者としてリーダーとしていると、
うん、
ただよくあるのは横に長老ってのがいるでしょ
はいはいはい。
だから私は、自分の中でも意識してきたことだけど、やっぱ長老という存在になるっていうのはすごく大事な一つの。
あ、そうなんですか。そんなのを目指していたんですか。はい、初めてですね。
もうつい最近っていうかね、はいはい、は結構やっぱりこう、なんていうのかな、どういう、位置でものを発信したらいいのかなみたいな時で言うと、その意思決定者としてではなくて、やっぱりなんか参考になる、とても貴重で参考になるみたいなことがこう発言できるといいなみたいなことは思ったっていう。
まあでも長老、井上先生のことをね、別に長老って私は言うつもりはないですけどそういう方々に求めるのはやっぱ知恵ですからね。
情報
とかは我々の方が早いんで、っていうよりも、でもそんなことはどうでもよくて、それを伝えたときに、あーってなる、その知恵がね、思考力が。
そう、知恵とね、その、知恵見識みたいなところと、あとね、大事なのがね、これ、たたずまいなんですよ。
あ、そっちか。たたずまい。うん、
やっぱり、懐の深さとか、慌てずにちゃんと物事を、こう思考の中で整理する力とか、
はいはいはい、
とか特に問題とかっていう時に、うん、当たった時にやっぱ、うん、さっきも言ったようにこう慌てて、思考が慌てないって言ったらいいの、挙動がじゃなくてね、 自分の経験だけで押し切るとかではなくて、
はい、
ありとあらゆる意見も吸収受け取った上でこういうことなのかもしれないねとか、可能性としてこうだねとか、今の話だと、なんだろうか、進むべき道っていくつか考えられるよねとか、なんかいろんなこう、現場で戦闘、現場で実際に働いている人たちの、なんていうのかな、こう後ろ盾となるこう理論というか考え方みたいなのを提示してあげられるとよくて、で最終的にどれをし選ぶのかはやっぱ現場で頑張ってる実際に働いてる本人たち、もしくは実際にリーダーシップを取ってる部長や課長だと思うんですね。
意思決定の部分がっていうことですね、うんうん、まあ、それでもね、握られちゃったらもういいから引退してくださいよって話になっちゃいますもんね、うん、
とか、そこに意思決定には参加しない方がいいと。
なるほどなるほど。
ただ意思決定のための選択肢とか情報を提供してあげることがやっぱり役割だと思います。
うんうんうん。それは先生、うん、ここまでちょっと聞いていくとですよ。
はい。
セカンドキャリアの求められるもののハードルがガンガン上がってて、すごい、たたずまいと、その、知恵的なものと、相当深いなという感じですね。
あ、そうなんだけど、はい、ちょっとね、ふざけた風に聞こえるかもしれないけど、なんていうのかな、ガチで当事者で必死になっちゃいけないんだよってことなんだよね、ある意味で。
お
う、うん、やっぱりどっかですごく客観的なところから少し遠くからものを見る、事象を遠くから見るっていうスタンスを持った方がよくて、うん、やっぱこう業務を推進する当事者 になって考えてしまうとどうしてもこう視野が狭くなるから、うんうん、ぐっと引いて考える。そういえば僕の時にもかつてこういうことがあったな、私もこういうことしたななんていうことをね、こう思い出しながら、あの時どうだったっけな、あそうかそうかって、結局相手のニーズを紐解けなかったからああなっちゃったんだあの時はとか、
うんうんうん、
いやニーズ紐解いたつもりだけどダメだった時もあったなとかっていうことが、いや実は答えとしてではなくてそういうことはあるんだという情報としては正しい、いい情報なわけですよ。だからそういうふうになんかこうなんていうのかな、考えるための情報の材料を上げてあげるって言ったらいいの。
うん、
うん、私の時にはこういうことがあったよっていうのも私はいい情報だと思うので、じゃあどうすればいいんでしょうって悩む相手に対してはそうだね、いや僕の時もこうだったよってどうしたんですかって言われたらこう僕はこうしたけど実はうまくいかなかったんだよね、じゃあなんでそこから言うと僕の場合は、あの時こういう選択肢を取った方が良かったかもしれないねなんていう、なんかあくまでも情報提供者っていうスタンスっていうことなんですよ。
なるほど。その情報っていうのはその知識的な意味の情報ではなくて、うん、なんていうんですかね、その物語的なことなんですかね。なんていうんですか。そうね。
やっぱり体験から来る、はいはい、今いいこと言っていただいたけど、体験から来るストーリーでしょうね。やっぱりこう、その話のきっかけがどうで、顛末はどうだったのかっていうことを知ってるのは体験者だけなので、
うんうんうん、
その物語を語ってあげることは大事かなと思います。まあ、すっげえ抽象的な話ですけどね。
聞けば聞くほどハードルはやっぱり上がりゆく感じもするのか、そうなると、やっぱりやってきた現役時代で、どれだけ、なんかその、すごい経験をしたという意味ではなくて、出来事が起きたものに、試行錯誤、本当にそこに、知恵を絞り実践をしてきて失敗もしながら検証をしたみたいなものがあるストーリーを持ってると価値になりそうなんで、そこが蓄積されてないとってなると そのように受け止めたんですけど、そうなるとまたやっぱりハードル高いという感じが
私は誰もが蓄積しているものは持ってると思う、
うんうんうん、
なのでやっぱりここは振り返り力なんですよ。
お
その長老たるもの佇まいを持ってほしいっていう知見も持ってほしいって、これはどうやってそれ作るんですかっていうと、やっぱり最大の材料は自分の経験なんですよね、
はいはいはいはい、
だから自分の経験を30年とか40年とかある経験を振り返った時に、やっぱり良かったこと悪かったことを 失敗したこと、今思い出したくもない嫌なこととかいろいろあると思うんですよね。でも何だったんだろうっていうことを振り返って、やっぱこれね、ちょっとね、なんかね、仕事というものに対するいくつかの概念を作ってほしいんですよ。
なるほどなるほど。先ほど、客観的な部分というか、こう表現されましたけど、はいはい、私は関係ないよっていう客観的というよりも、こう全体感を見るっていう意味での客観的な視点を持つのが、この長老たる立場で必要みたいなことなんですね。
そう、かつてね、石原先生という方がね、一人称二人称という表現をされてたけど、
はいはいはい、
自分視点、相手の立場の視点、一人称二人称で、それをさらに外から見ている三人称っておっしゃったけど、まさにその三人称ですよ。つまり、外から見てる感じ。
あ、でもそうなった時にですよ、はい、振り返りっていうすごいキーワードをまたいただきましたが、
はい、
今までやってきた自分の経験が何かってよりも、その出来事がに対して自分がどれだけ当事者として振り返れてるかがあると。
ああ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
そうですよね。
そういうこと、そういうことです。そこはなんか別に非当事者じゃなくていいし、当事者ですから、もちろん。
いや、だからここがあるかないかって、でも仕事、どういう仕事してきたかって話になっちゃいますね。
うん、だからどういう仕事してきたんだろうな自分って振り返ればいいんですよ。でね、なんかこれってこういうことだなって、なんかいくつかの概念を持ってると、なんで作ってほしいかっていうと、で、自分の経験しかものを言わないのかっていうことではなくて、要は起こったことに対する、この今起きていることはどうなるんだろうっていう未来予測をつけるには、ある程度概念を持った人が作りやすいんですよ。
うんうんうん、
例えばすごく単純に言うと、仕事というのは、相手とこちらの、提供するものと欲しいものっていう点が合致しないと無理だよねっていう、まあ、そもそもの原則あるじゃないですか。
はいはい、需要と供給のみたいな話ですか、ね、
この原則的なものを、まあ、ある種概念としましょう、持ってると、いや今回の案件というのはずれてるよねっていうことが言えたりするじゃないですか。
はいはいはい、
でそういうことなんですよ。つまりこう概念を持っている人は、起きている事象をよく分析しやすいんですよ。
なるほど。要は物事の現象を見るためのそのメガネというかフィルターが概念ですからね。それが見て取れると。
もう今遠藤さんいいこと言ってくれた。そのでなんです。でそれをもう作りましょう、持ちましょう。
なんかハードルが高いと言いながら、気づいたら徐々にこう収束に向かって、そういうことか。だからそれを作るということの準備とかがすごく大事になると、振り返りをして概念化っていうのを自分の人生振り返ってやっていくと、まさにこの人材育成というテーマのセカンドキャリアっていうのにつながるんじゃなかろうかと。
そう でそうです。でそうしている、それができていると、おのずと自然に佇まいができるんですってことです。
なるほど。なるほど。なんかお後がよろしくなりましたね。いやいや、ちょっと今日まずいかこの回と思いながらドキドキしてましたけれど。すごいすごい、さすがですね。そういうことか。でも今お話聞いてて思いましたが、失敗のストーリーとかをやっぱ語ってくださると、逆にこうね、そういう長老の方々で、自分の成功体験語られる方多いと思うんですけど、むしろ失敗聞きたいですからね、こちらとしては。
もうね、上司になったら武勇伝は語るなっていうね。
その失敗への自分のなんかね、こう、なんか愚かさみたいなこととか喋ってくれたら、うわー、それまずいな、俺やりそうだなっていうところから思考が回りますからね。
遠藤さん言う通りでね、やっぱりみんな自分当事者だと自分の嫌なところに蓋したくなるんですよ。
うん、
でもいやそれだってちゃんとそれも自分だからさ見ちゃえばって言ってくれるような人がいてくれたら、そうか、自分の愚かさってここだったんだなってね、気づいたら全然いい次のステップにつながるじゃないですか。
いやそうですね。
うん、
うん、まあということですかね。今日はこういうことですかねというまとめをちょっと
分析ですけど、すいませんね、ちょっとね、 抽象的かもしれないけど。
いやいや、すごく勉強になりました。いや、これセカンドキャリアっていうかね、キャリアを考えていく上でのキャリアの思考として、別にセカンドキャリア関係ないですからね。今の瞬間から全員上司という立場でもね、全員がやっていくべきのテーマだった気がしますので、
はい、
ぜひ概念化振り返り大事ですね、はい、ということで終わりたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。